茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストは社会学者の上野千鶴子さん。現在ロングセラー中の上野さんの本お一人様の老後を軸に、老後、介護にまつわる様々な問題を追求していきます。第3回となる今朝は、老後を迎えた男性、女性それぞれのライフスタイルの違いに着目します。女性に比べて苦手な人が多い男性の老後のコミュニケーション、その理由とは。今朝のキーワードはメッセージ情報とマッサージ情報。
上野さん自身もあれですか、やっぱあの介護ってものを通じて実際に、はい、まあ、あの親を看取るということによって、かつての、上野千鶴子という存在、書いてきたものとか、うん、それから研究してきたものと実際とはちょっとなんか変わったなとかありますかね。
いや、まあそれは根本的に変わったっていうよりは、親には私という子供がいましたから、はい、長距離介護であの見取りましたが、はい、お父さん、あなたは生きてる間に大層なこともしなかったけど子供産んどいてよかったわね、私という、私やまあ兄たちがおりましたから、でもこうやって私があなたを介護しているけど私の老後はどうなるのよっていうのがもともと本書いた動機ですよ。
そうですね。いやいや、あのその言葉は重いですね。だいたいそのお一人様、一時お一人様ブームがあって、結構お一人様でも行けるラーメン屋でこう仕切りがあって一人でラーメン食べられる女性がとかね、こう肯定的にというか半分実はからかってたんだと思いますけども、うん、一人でも行ける居酒屋とかね、女一人で楽しめるなんとかとかいう特集がありましたけど、でもどっかで、ああそれはお寂しいわねとか、やっぱり最後やっぱり見取ってくれる人がいないと孤独死とか、なんか直葬とかね、うん、非常にこのネガティブな言葉
が、一人っていうのは日本の社会は家族がとても大事な社会ですから、あの一人だと家族からはみ出せばみんなはみ出し者っていう風に見られてきたわけですよね、
はい、
まあ、差別と憐憫の対象、
憐憫の、うん、
でとりわけ年取ったらあの家族の中でお世話をしてもらう、
はい、
っていうこの選択しかなかったですから、
それはそうですね。なんかあの同情されるのっていうのが人間は一番辛いと思うんですね。
いや、同情するなら金よこせ。
いや本当そうですよね。
つまり金と制度でちゃんとバックアップすればいいんです。
そうですね、はい、あのでももう本当若い頃からってか、この一人なんですと、
うん、
独身ですと、
うん、
子供いません、うん、っていうだけで人は、はあお寂しいわね、うんとは言われることはありませんか。
もうでもそれは慣用句だったんですけどね。
慣用句ですね。
だから私あの今度の新しい本の中では、あの金持ちより人持ちって書いたんですけど、
はい、
で、あの、まあ、金で友達買えませんよね、
はい、
でその他に人持ちって言えば直ちに家族持ちっていう言葉が浮かぶんですが、はい、私はね、あの家族持ちからね家族を引き算するんです。
はい、
家族持ちから家族引き算したらゼロになるかどうか、何が残るか、
はい、
だ何も残んない人多いですよね。
残んないですね、
うん、でそうするとあのお一人様は家族持ちじゃなくても人持ちなら OK じゃないか、
はい、
というつもりで本書いたんですが、
あ
で、あのお一人様っていうと即孤立、
うん、
で即孤独死ですよね、
はい、
私はなんかもう日本では一人で人がいるってことなんかあのものすごく罪悪みたいに撲滅しようとする方が多いですよね、うん、で、あの大きなお世話だと思うんですけどね、で、あの孤独死っていう言葉は嫌な言葉でね、孤独死ってのはそれ以前に孤立しておられる方が孤独な死を迎えられるので、私最近一人死っていう言葉を
一人死、
うん、一人死っていう言葉を広めたいなと思ったんですよ、
ええ、
どうしてかというとね、あの在宅で同居家族がおられても24時間誰かはべってるお宅なんかないですよ。
ないです。
梶原さんのご両親だって、
はい、
昼間はどなたか出入りしておられても、
ええ、
夜はお年寄りだけでしょ。
そうです。
で誰も見てないところで死なれたらそれは家族いたって一人死ですよ。
そうです、そうです。
でおまけにね、日本はね、あの3世代同居が率がそこそこあっても、あのご家族はもう男も女もみんな働きに出てるんで、
ええ、
地方なんか行くと日中独居って言うんです。
日中独居ね、はいはいはい、確かにそうですね、
はい、だから24時間同居なんかしてないんです。 でもう訪ねたら要介護度が10度のね、4度5度の方が独居ですよ。
はは
ヘルパーさん入るだけで、その間に亡くなられたら一人死ですよ。
一人死ですね、
うん、何が悪いんですか。
そういうこともなんとなくその富山団地で、1週間も人に見つからずに、まあ、孤独死だっていう話ですよね。
だからそれ1週間見つからないっていうことが問題なんですよね、私ね孤独死撲滅作戦っていうのを、まあ、地域でやっておられるような方の話を聞くとね、この人は一人で死んだ人の発見を1日も早く進めようというキャンペーンをしておられるのかと思ったりね、それより前にね孤立して生きておられる方に生きてる間に手出せよと思いますよね。
それはありますね。私は各地域で最近傾聴ボランティアっていうのをね、
はい、
やってる方たちとお話をすることがあるんですけども、はい、本当に一人になっちゃうとこう友達になるきっかけもない、特に男の場合ですが、サークルに行けたの今更趣味持ってたなんて急に趣味なんか持てるもんじゃないでしょうね、うん、あれもうコツコツ昔から築き上げたものだったらできるけれども、はい、でなんか得意なものあるだろうと何もないという人いっぱいいるんですよね
はいはい、はい、
で人と話すのがどうも苦手だって、
はい、
閉じこもる、
はい、
でコンビニで何か買ってきて家でただ一人食べてるっていうことだけを繰り返してる人が隣の人とも話せない、はい、でそういう人を、まあ、社協かなんかが あそことこことここがちょっとそういう問題を抱えてるらしいから、じゃあちょっと傾聴ボランティアで人の話二人特組でおばさんボランティアで気に入ってくれっていうんで、そういう組織が結構今広く、
はいはい、
なってますよね。
存じております。ちょっとその話もしたいんですけどね、
どうぞどうぞ。
その前にね、私梶原さんに聞きたいことがあるんですよ。
どうぞ。
謎なんです、そういうね人と話すことのできないお年寄りの方たちでも昔は仕事しておられたわけでしょ、
はい、
で仕事の時はコミュニケーション力ないと仕事できませんよね、なんで仕事ちゃんとしてこれた男性が仕事から抜けてしまった後、そうでない方たちとの家族以外とのコミュニケーション力ここまでなくなっちゃうんです。なくなっちゃうとかもともとないのはどうしてなんです。
これは、ね、
不思議でしょうがないんですが、
不思議ですね。どうして女性の皆さんは通りすがりの人にどうでもいい話ができるのかっていうのはかえって不思議ですね。なんかどうでもいいこと聞きますでしょ。
ああ、そっか、そういうことですか。
いい天気ねとか、そういうこと言えないんですよ、多分。
東大総長やっておられた吉川博之さん、情報工学者で、はい、工学者にしちゃ気の利いたことをおっしゃる方なんですが、情報にはメッセージ情報と、はい、マッサージ情報があるとおっしゃって、
うまいですね、
はい、目的のあるメッセージと、うん、ただ話すことだけが目的のマッサージがあって、はい、マッサージを女性はやっておられるが、で男はそれくだらないと思っている、でも人生の大半マッサージですよね。
もうそれはすごく心に響きます。だからマッサージが男足んないんですよね。
でもなんでやらないんです、男は若い時から。
それがね、飲み屋で飲むにも、
うん、
一緒につるんでゴルフをやるにも、
うん、
何をするにも多分その仕事に生かそうというふ
う
な、
ん、
下心ありのお付き合いなわけですね、
うん、
男の場合は、
うん、
役割を背負ってるわけですよね、
うん、
よしうまいこと取り入って商談に持ち込もうというような感じがある、
うん、
付き合いが多かった
ということも、利害の伴うパワーゲームを一生続けて
分析すれば、
うん、でそれを私なんか見てるとデイサービスでもやっておられるというね。
それ悲しいですね。
悲しいですね。
なんでじゃあ逆に女性は、うん、あそうか、女性には多くの場合肩書きがなかった、
はい、
かつては。
いやだってそれは私ね、早く来た老後っていうんですが、もう降りてますからね。でだからそのさっきほら趣味だって急にはどうにかならどうにもならないでしょうとおっしゃった、はいはい、うまくいってらっしゃる方たちはね、私老後へのソフトランディングって言ってるんですが、はい、定年みたいなガツンとくるハードランディングじゃなくって、長い助走期間ありますよね。
いやそれは男の場合はそのソフトランディングの時期を持つ人間も蔑視していくっていうんですかね、
はい、
例えばあいつは55のあれで次の段階に行けなかった、
うん、
情けねえ野郎だろうし、俺は55で、うん、取締役になったからまだ、うん、これだと63までは一応行けるなみたいな、そういうふうに
男63まで人生の上り坂ですか。
その例えば取締役として定年退職60で終わんなくても済むわけですよね、うん、55でだいたい1回一般サラリーマンは仕切って、
うん、
そこから先は給料が下がりながらも嘱託としていて、うん、で60で定年 まあ、定年ってのは実は法律的にもないわけですけども、うん、一応再雇用ということで、うん、のパターンですが、うん、取締役になると別ですよね、うん、一旦退職して、うん、でそれは勝ち組っていうわけですよね、う
ん、でそれで60代で、心筋梗塞かなんかで亡くなられたら上がりなんですね、まあ
だからそれがあれですよ、うん、一つの上野千鶴子さんの本に書いてあるような、うん、そのピンピンコロリということをね、うんまあ、非常に軽々しく口にする人々、
うんうん、
自分はもう本当に現役でねバンバン働いて働いて、うんうん、なんて言うんでしょうね、土俵の上で死ねたらいいとか、
うん、
俺は何々のそれぞれの皆さんが一番輝ける職場の仕事の現場で心筋梗塞で倒れて死んだら本望だみたいな、うんうん、そうなるんだみたいなところが、そうはうまくいかないですよね、う
ん、でもなんでそうなんでしょう、その心筋梗塞でピークでボロリっていうのは、老後を迎えずに死にたいってことですよね。
そういうことですね、うん、そのなんかやっぱり老後の惨めな感じ、うん、それまで自分が輝ける肩書き、そして評価、うん、名声、うん、こういうものと無関係なところで、うん、わけのわからない他者と、
うん、
なんかごちゃごちゃ、いることには耐え難いと、うん、ずっと農業やってましたとか、うん、ずっとなんとか作ってましたっていう人と、自分は、うん、例えば三菱商事の、うん、なんとか障害なんとか取締役だぞと。
この前面白い話聞きましたあの定年退職者の高齢者の方たちのお集まりで、
はい、
皆さん名刺交換なさった、はい、その名刺交換にもっと何々って書いてあったっていうお話を男性の方が私に紹介してくださって、いやー死ぬまで治らんのこの病気はと思いましたが、
あそりゃそうですね、
はい、いやでもまあ、あの番狂わせなんでしょうね、それからともこんなに長い長い老後が残る待ってると思っておられなかったんでしょうね。
おっしゃる通りですよね。